皆さんおはようございます。今朝もこうして会堂とまたそれぞれの場をネットでつないでご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。10月に入りまして少し涼しくなってまいりました。今年の夏はですねむっちゃくちゃしんどい暑さだったので、こうね朝夕をはじめとして少し涼しくなってでねエアコン等がいらなくなりますとこの夏抱え込んでいた疲れが少しずつこう癒えてくる感じがいたしますね。ようやくのこの癒しの秋体力の回復の秋だなと思っております。今回このお話をですね準備するに際して自分のスケジュール帳をこうパラッとこうめくっておりましたら、この10月は4回日曜日がありますが4回が4回とも私がお話をさせていただくこととなっておりました。あ、なんか10月はちょっと落ち着いて一緒に礼拝できるなと思っておりましてね。でそんな中でこの10月一つのテーマを決めてご一緒に聖書を読んでみたいなと思った。でそのテーマは久留米教会のこれからを一緒に考えようっていうテーマなんです。ね、この何々の秋って言われますがこの何々の秋っていうのは、まあ、暑さがね和らいで物事に集中することができる時期を何々の秋と言います。私たちも教会の秋とばかりにですね一緒にこう久留米教会のこれからを考えてみたいなとこう思った次第なんです。と言いますのがこの8年私ずっとこの福岡地方の教会のお世話役をしております。41の教会伝道所があってそのお世話役となりましてバタバタと動き回っております。特にこの4年は新型コロナの影響もありまして諸教会からの寄せられてくる相談事っていうのがですね、まあ、ちょっとこう深刻だなということを思うんですね。例えば、礼拝に来られる方が激減しているとかですね、それから子どもたち若者たちの声が全く聞こえないとかですね、それからもちろん人が減るっていうことはこの働き手ですね一緒にやってくださる奉仕者がいないとかですね献金が減ったとかそんなところでどうしていいかわからんっていうそういうご相談を多々寄せられているわけです。ありがたいことに久留米教会自体は、コロナ以前よりも人は増えたし活気もあるし雰囲気も楽しいですしね、非常にこう上手に一緒にコロナ乗り越えられたなと思うんですがでもだからこそ私はもっともっとこの久留米教会がもっと元気になるように皆さんと一緒に教会のこれからを考えてみたいと思うんです。そこで、今日から4回このマルコ福音書ずっと公開して説教してますが4回マルコ福音書から教会の在り方っていうのを考えたいと思った。今日ご一緒にお読みするのがマルコ福音書10章13から16節イエス様のところに子どもたちがやってきてねっていうお話です。イエス様のところにわーっと子どもたちがやってきた、もう子どもたちだけでなくそれを連れた親たちもやってきたんですが、そうしますとイエス様と一緒にいた弟子たちはですね子どもたちを見て近づくなとこう制するんですね。イエス様はその弟子たちを見て叱りましてねで子どもたちを私のもとに来させなさいと言って彼らを祝福したっていうのが今日のお話。この箇所はよく子ども祝福式なんかで語られる話です。その時にはイエス様は子供たちをとっても大事になさったんだよ私たちも子供たちの成長を一緒に喜び祝おうねっていう、そういう話としてこの箇所を使うんですけれども、しかし今日は教会の在り方を一緒に考えようと思っている。だから、子供祝福式とはちょっと違う観点でこの箇所を読んでみたいと思うんです。今朝の箇所を読んでいく上ですごく大事な観点っていうのは何かって言いましたらね古代世界において子どもたちがどう見られていたかっていうことです。私たちの感覚から言いますと、ね、小さな子どもたちがおりますとかわいいとかですねなんか元気だなとかですねなんか思わず笑顔になるとか、そういう存在ですけれども古代世界におきまして子どもっていうのは弱者です。弱いものです。当時は強烈な男性中心の社会ですからもう今では考えられんことですけれども女性子供っていうのは家の財産と扱われておりました。ですからその家の家長であります夫とか父親がですね病とか戦争などで亡くなった場合女性や子供は途端に路頭に迷うっていうこういう社会だったわけです。 で何かね問題があったというか、まあ、大きな出来事があったりしますと、ね、社会が混乱しますと一番最初に犠牲になるっていうのが子どもたちなんですね。で例えば飢饉が起こった、戦争が起こった、病気になった、社会が混乱したっていう時にはまず子どもたちがその犠牲になってしまう。まあ、衛生環境も大して良くない時代ですから、資料によりますと出生しても6歳までの間におよそ3割の子どもが亡くなる。成人するのが16歳ぐらいと言われますが、その頃までにはなんと6割の子が亡くなるっていう、そういう時代です。だから子どもっていうのは弱さを表す存在だった。そういう、まあ、弱さっていうのが徹底的に嫌われる時代ですから、かえって社会的な価値観っていうのは強さに置かれたわけですね。だから、その強いものっていうのが大変もてはやされる。でその強さっていうのをいかに誇示するかっていうのが当時の社会では大事でして、だからこれね、変な話だなと思うんですが、社会の中でちょっとあの人は一角の人ねって言われている、まあ、有名なユダヤ教の教師がいた。これ実際資料に載ってますが、そのユダヤ教の教師がいた。その教師に対して街中でですね、女性があのちょっと先生って言って声をかけた。でそれを見ていた人々が、あの人は一角のものだと思っていたけども、街中で女性から声をかけられる程度の人なんだって言って軽視されたって言うんですよ。社会の中で女性とか子供とかっていう、そういう弱くされていた人が声をかけただけでもうその人が軽んじられていくっていう、そういう時代なんです。絶対今じゃ考えられん話なんだけれども、古代世界はそうだった。そのことを踏まえて今日の箇所を読むと、弟子たちが近づいてくる子供たちを制したっていうことの意味がわかるんだと思う。マレーナ&ロアボーっていう人がですね、今日の箇所の仲介を書いておりまして、その中でおそらくやってきた人々、子どもたちだけではなく大人が一緒にいただろう、でその大人っていうのはおそらく貧しい農民の女性たちだろうっていうふうに書いているんです。イエス様のそばに女性や子どもたちがやってくる、弟子たちの感覚からしたらイエス様に人前で声をかけてくるならば、イエス様が軽んじられてしまうだろう、評判が大きく下がるだろう、それは断じて避けねばっていうので、イエス様に近づいてする近づいてこようとくるする子どもたち、女性たちに対して近づくなって制した。これが今日の話になってくるんですよ。当時の社会的風潮常識から考えれば、弟子たちの取った行動というのはある種当然なのかもしれない。しかし私たちが注目したいのは、イエス様はその弟子たちを叱ったっていうことなんです。14節見ますと、憤ってとまで書いてある。だから弟子たちに対して、まあまあそこまで言わんでもっていう程度じゃなくって、イエス様は何場所とか子供たちの邪魔はすんなって弟子たちを怒ったっていうんですよ。私たちが考えたいのは、イエス様この時に何を考えていたんだろうかっていうことなんです。イエス様は何を大事にしようとしていたんだろうか。14節以降、イエス様の言葉がある。とっても大事な言葉なんですね。14節初っ端にこんなこと言ってます。神の国はこのような者たちのものである。私ね、この箇所においてイエス様が神の国に言及したっていうことにすっごくこう目が引かれてくるんです。と言いますのは、2週間前ですね、2週間前、10章1節からマルコ福音書を読んでるんですけれども、10章1節でイエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれたって書いてある。まあ、先々週もお話ししましたが、マルコ福音書の書いた著者っていうのはね、土地感覚のすっごくこう方向音痴な人だったのか、土地感がない人なのか、マルコ福音書の研究をしておりますと、結構地名がいい加減ということがよく見えてくる。おそらくこの箇所っていうのは、イエス様が故郷のガリラヤを立ってヨルダン川沿いに、ユダヤ地方を目指したっていう話だろうっていうふうに考えられる。でユダヤ地方ってね、その中心はどこかって言いましたらね、首都エルサレムなんです。でつまり何かって言いましたらね、イエス様はこの後を読んでいくと分かるんですが、エルサレムに上り十字架につけられて殺されていくために今故郷ガリラヤを立ったっていうのが10章なんです。イエス様はまだ誰も知らない、 弟子たちも周りの人間も誰も気づいていない。しかしご自分の中で神様の救いを実現していくためにエルサレムに向けて十字架に向けて歩み出したというのがこの箇所。そのタイミングでイエス様は神の国とはねって言って話し出した。それはイエス様が命を捨ててでも実現したい神の国っていうことを強く意識している言葉になるんだ。14節以降イエス様は語るんですね。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。この15節の言葉、これもね、そのギリシャ語の原点当たっていきますとね、ものすごくこう興味深い言葉なんですね。イエス様は子供のようにっていうふうに語った。でもこれギリシャ語で見ていきますとね、2つの読み方が可能な言葉なんです。一つは子供が受け入れるように神の国を受け入れるならばっていう、子供がっていう言葉で、もう一つは子供を受け入れるように神の国を受け入れるならばっていう、がとをっていう言葉なんですが、これ意味合いが変わるでしょ。子供が受け入れるようにっていうのであれば、幼い子供たちが非常に純粋だと、この純粋な子供たちがね、素直に神様を受け入れている、その姿を模範として大人たちも神の国を受け入れなさい、そうすればあなたたちも神の国にね、うんぬんっていう話になってくる。でも子供を受け入れるようにであれば変わるんですよ。社会の中で大変小さな存在、ちっぽけな存在、弱い存在、しかしその子供たちを自分たちの社会常識とか制度とか風潮だとか、そんなところで見るのでなく、一人の命として、一つの命として受け入れていくものを神は祝福してくださってねって、こういうお話になってくるんですね。ガーとウォーの違いなんだけどもね、全くこう意味合いが変わってくる。さあどっちを選ぶっていう時にね、私はねどっちも選びたいなと思うんです。ちょっとね、なんでしょう、どっちも意味合いがあるなと思うんですね。と言いますのも、イエス様は実際に子供たちのその純粋さ、素直さっていうのをとっても喜びとして、神の国をね、こうやって神様って言って受け入れるものをね、神は喜ぶよっていうふうにも伝えているし、同時に弟子たちに対して私に近づいてくる子供たちを止めるなって制したっていうのは、弟子たちに対してあなたたちの在り方を見直しなさいって言ってるんだから。イエス様はこの子供たちの純粋さと同時に、あなたたちの思っている社会的な風潮制度っていうものを、本当にそれは神の前で正しいかを見直せって言ったんですよ。そしてイエス様、その言葉をまさしく体現するかのごとくに16節でこんなことする。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福されたって。これね、私ねすっごいなと思うのはね、子供たちを抱き上げたって言うんですよ。イエス様抱っこしたんだって。これね、ちょっと余談になるんですけどもね、今から5年前2019年、アメリカのアトランタモアハウスカレッジっていう大学で起こった出来事がちょっとこう世間的にニュースになって、世界で報じられたんですね。で、何かと言いましたら、その大学で試験直前の講義に26歳の男子学生が赤ん坊を連れてきたんです。5ヶ月になる赤ん坊、試験前なので絶対授業に出たいけれども、赤ん坊を預けるベビーシッターさんがいなかった。そこで仕方なく彼は子供を抱きながら授業に出てきたんです。教室に入ると教授は子供がいると、どうしたのって、それで話を聞いて、はんはん、そうね、そうか、分かったって言って、教授何を言ったかって言ったら、抱っこひもを貸しなさいって言うんですよ。で、抱っこひもを借りて自分でカチャッとかつけて、あ、じゃあもう預かるって言って預かって、子供抱っこしながらずっと授業したって言うんですよ。で、この光景が非常にこうね、その講義の時にその教授が言ったのは、学生は授業を受ける権利がある、その権利を最大限守るのが教員の務めだと言ったらしくてですね。で、そのニュースがわーってこう SNS で世界に流れたんです。これなんで流れたって言ったら、現代でも珍しい光景だからでしょ。だから教員が赤ん坊抱っこしながら授業をしてくれるなんてちょっと珍しいなと思うわけですよ。 でも今ですら珍しいんだけれど、イエス様の取った行動っていうのは古代世界においては驚愕なんですよ。だって社会的に弱い立場のものなんだから、その子から声をかけられただけで、はもあの人はその程度かって言われるんだから。でもイエス様はそうじゃなくて、そのやってきた子を抱き上げて祝福したんです。抱き上げるっていうのはね、その子を本当に象徴的なんだけれど、その子の目線を自分の前まで持ってくるっていうことなんですよ。社会の中で低められてきたその子の尊厳をぐーっと持ち上げて、対等な立場のものなんだっていうことを示す行動なんですよ。イエス様はそうやって、神の国とはこのような子供たちのものなんだ、神はこのような純粋な子供たちを求めているし喜んでおられるし、同時にあなたたちに対して自分たちの持っている常識、価値観、文化、風潮ではなく、神が望まれるものは何であるかから物事を見直しなさいって示した。これが今日の箇所になってくるんです。今朝私たちは教会のこれからの姿を考えようと言って一緒に御言葉を分かち合っている。今日の箇所に私たちは一体何を思うんだろうか。お話の始まりにですね、コロナ後さまざまな教会が困窮しておりますという話をいたしました。夫婦共働きとか不景気の影響とかでですね、礼拝参加者減った、子どもたちの声が聞こえなくなった、まあいろいろとね課題抱えている教会が多い。もともとね、いやコロナ前から課題は見えてたんですが、でもコロナによってさらに深刻化してしまったっていう方が正しいんですけどもね。他の教派の先生方とお話をしておりますとね、一人の牧師が3つも4つも教会街道を兼任しているなんていう声も聞きます。私たちのバプテストはまだそこまで、切羽詰まってはおりませんが、でもとてもじゃないけれどもね、私たちも安穏としとられんなという気がするんですよ。この数年ね、まあ、その地方連合のお役があってっていうこともありますが、私積極的に牧師のおられない教会の支援回っておりますし、その支援制度を作って、久留米の教会のねメンバーの中でもその他の教会にお話しに行ってねってこうお願いをしている、そういうことをしている。じゃあそれは何かって言ったらね、やっぱり教会が弱っていく中で早急に手を打たねばならんねっていうことを思うからなんだ。私たちそうやって教会をなんとかもう一回元気づけねばって思う時にね、いつも私地方連合の中で皆さんにお話ししているご挨拶の時に言ってるのは、今私たちは教会を見直す時ですよ。その時どういう観点で見直すかって言ったら、私たちは一体誰のための教会か、何のための教会かをもう一回見直しましょうって言うんです。誰のための教会、何のための教会って。私たちは久留米のキリスト教会だと名乗っております。久留米に立つイエス様の教会、イエスキリストの教会です。だから自分たちの思惑や都合のために集まっているんじゃないんだ。イエス様が今の時代を生きる人々を、多くの孤独を抱えていたり、また課題を抱えて苦しんでいたりする、でもねあんたは一人で生きとるんじゃないよ、大丈夫、安心して来んねって言って、そうやって私たちを集わせてくれた。だから私たちそのイエス様に応えて生きる群れでしょ。キリストの教会なんだから、イエス様が私たちに何を願い、何をね促しておられるか、それを聞いていくから教会なんだ。だけどもまあいろんな事情があるとはいえ、ここ数年ご相談を伺う教会の中で、またバプテスト内外のいろんな教会の事例を聞く中で、本当に行き詰まっている教会の中で、そう少なくない割合でですね、そらあんたの都合で教会を使ったろって思う時があるんですよ。俺が牧師だからって変な強権発動してみたり、信徒さんの一部が自分たちの意のままに教会をコントロールしようとしたりして弱っていくケースを聞くとね、バカじゃなかろうか、こんなもう会長の任期あと半年しかないのでもう好き勝手言いますけど、バカじゃなかろうかと思ったりするんですよね。教会はキリストの教会なんだ。自分たちのことをもう一回原点から考え直してみよう。私たちはイエス様に救われましたよ。なぜ救われました？何か秀でた力があったから、才能があったから、功績があったから、そんなわけはないでしょ。 ただただ神様に愛された私たちの命は神の目の前に尊いって言われた、そのことが嬉しくって私たちはイエス様に信じつながったんだ。だから私たちはキリスト教会に集っているんだ。なのに私たちの思惑で教会をコントロールしようとするのは果たしてキリストの教会なのかって。私たちは今自分たちが救われたのと同じようにイエス様がこの時代この場所においてもまだ私に気づきなさいって促しておられる方々がいる。だからその人たちにどう告げていくか、どう働きかけていくか、そこから自分たちの教会の在り方を考える時なんじゃなかろうか。これね、誤解がないように言いますけどね、何でもかんでも私たちがお世話役になってもてなせってそういうことを言ってるんじゃないんだ。そんなことしたって無理ですから。私たちだって賭けだらけですから、いっぱい失敗するし欠点もありますから。だから無理やり自分の弱さ問題隠して見栄え良くする必要なんてない。そんなことするための教会じゃなくって、課題があってもいいよ、一緒に生きようって、不安があってもね、一緒に祈ろうねって、そうやって集ってくるのが教会なんだと思う。私は今の時代弱さも後悔も矛盾も全部丸ごとひっくるめて、それでも一緒に生きるキリスト教会でありたいって思うんです。久留米教会は実はずっとそういう教会として歩んできたでしょ。2017年、教会になって50年っていう祝いの年に、かつて22年間この教会の牧師であられた吉田浩二先生をお招きして座談会をした。その時に吉田先生は久留米教会を振り返りながら、久留米っていうのはねって語られた。久留米っていうのはね、当たり前を当たり前にしない教会なんだよって。なるほどなーって私すっごく納得したんです。久留米教会は当たり前を当たり前にしないんだ。常に自分たちの在り方で安穏とするんじゃなくって、神様の御心、神様何を願われるかなっていうことを模索しながら歩む教会なんだって思った。実際久留米の歩みってそうでしょ。1980年代、ハンディキャップを持った方々が社会で生きるにはまだまだつらかった時代に、私たちのこの教会はハンディキャップを持った人がもっと久留米の町で当たり前に生きられるようにしたいって願って、教会員でありました一人の重度障害の方を久留米市議会に送り出すっていう運動をこの教会はしている。その人を実際に当選させましてね、3期12年市議として務めてもらった。その議席は今も後継者に引き継がれておりまして、足掛け40年。実は久留米は今日本の全国的にもハンディキャップを持った方に優しい町と言われるようになっているんです。あの時何を願った。教会の中でこの人が当たり前に生きられるにはどうしたらいいだろうか、それが運動の原点だったんでしょ。私がこの教会に着任して18年になりますが、その18年の中でも本当に印象に残ることがある。ある時期、病と薬の影響でもう重度の貧血を起こされる方がおられた。当時の協力牧師でしたけれども、その方が礼拝の中で立ったり座ったり、当時の教会の礼拝プログラム多かったんです、立ったり座ったりすることが。でそうやって立ったり座ったりする中で途中でって具合悪くして座り込んだり寝込んだりすることがあった。当初はどうぞ座って賛美歌歌ったりして構いませんからねって言ったんだけど、その方はいや賛美歌は立って歌いたいって言われた。そこで私たち皆さん一緒に考えたんですよ。この人が貧血を起こさんで礼拝出れるにはどうしようかって。そしてその結果、私たちがやったのはその一人の方が安心して礼拝に出れるように礼拝のプログラムを作り直したんですよ。この一人の人が一緒に礼拝出れるためにはどうしたらいいだろうかって考えて、私たちは一番大事なはずの礼拝のプログラムすらも作り変えていった。誰のための教会、何のための教会っていうことを実は私たちはずっと問い続けてきた教会なんだ。であれば今私たちは同じようにこの時代この場所において誰と一緒に礼拝をしていくの、
誰と共なる礼拝を願うの？今私たちは神様から何を促されているの？そうやって自分たちを問うことができるんじゃないのか。今年の6月、同じ視点を別の教会でも感じました。同じバプテストのつながりで、糸島にあります福岡西部教会がですね、今年伝道開始25年っていう記念礼拝を行った。式の最後にですね、その教会の牧師が25周年の記念に西部音頭を作りました。一緒に歌って踊りましょうっていうんですよ。で、音頭ですからね、あのチャチャンガチャンのこのリズムで賛美歌作ってるんですね。で、皆さんさあ立って、周りの、ね、人に習って踊ってください。あの私もスーツにネクタイでこうやって一緒に踊るわけですよ。あまりにもこうなんか旗から見たら変な光景だろうなと思って笑ったんだけれども、でもね、すごいなって思ったのは、なんで音頭にしたかっていう理由なんだ。実はその福岡西部教会には聴覚障害の方がおられる。聞こえないんです。聞こえない方が記念賛美歌を作っても一緒に賛美することができんのです。分からんのです。じゃあどうするか。チャチャンガチャンっていうこのリズムは日本人の中に根っこからねあるこのリズム感でしょ。そしてタタンガタンは空気の振動としても伝わってくるんですよ。そしたらね、その教会はこの聴覚障害の人が私たちと一緒に神様ありがとうって賛美できるようにするにはどうするかって考えて音頭にして踊ったんですよ。いい取り組みだなと思った。当たり前を当たり前にしない取り組みだと思った。私は今同じことを久留米教会でみんなと考えたい。私たちは誰のための教会、何のための教会、自分たちのための都合の良い教会ではなく、今私たちは誰と一緒に礼拝をしたいと思っているのか。この時代この場所で何のためのキリスト教会であろうとしているのか問いたいなと思うんです。今私はいろんなことを思わされている。なかなか会堂に通えん方々がいるでしょ。入院中入居中の方々とか、まあ今日はね、今週はお越しくださってありがたいんですけれども、遠方のでネットで礼拝参加してくださっている方々とか、またお仕事のために毎週は出れんっていうような方々もある。でもその人たちが単なるお客さんゲストじゃなくって、私も例えばこの教会のメンバーなんだっていうことを実感していただくにはどうすればいいだろうかってずっと考え続けている。またさっきもお話ししたけれども、社会的にしんどい立場にあってね、苦しんでる人もあるでしょう。先日行った別の教会でお話ししてて、同じように誰のための教会でありたいって聞いた時に一人の方は言いました。シングル家庭で本当に疲弊してる人がいますって。そういうシングルの方々が子どもと一緒に参加できるにはどうしたらいいか。仕事や子育てに疲れ果てた人、独居の人、先日お話で取り上げた LGBTQ+ の方々、そういった人たちが教会に来てホッとしていただくためにはどうしたらいいか。私たちはそんないろんな視点を一緒に持ち寄って今キリストの教会になりたいと思う。今日私はキリストの教会というチャレンジ、そんなタイトルでお話をしています。これは私たちに与えられたチャレンジだ。今私たちはキリストの教会、イエス様の教会としてどう一歩踏み出しましょう。この10月皆さんと一緒にこれからの久留米教会を考えていきたいと願っています。どうぞ礼拝後でも平日でも構いません。いろいろとねご意見アイデアあったらお話しください、聞かせてください。皆さんと一緒にキリストが建ててくださった久留米の教会となってまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今日私たちはイエス様の御言葉から教会とは一体誰のためのものか、何のためのものであるかと問い直されました。 今朝の御言葉の中でイエス様は子供たちが可愛らしいと喜んだだけでなく、社会的に弱くされている人々その命や尊厳を尊び、自分と同じ目線にまで高く上げ、その命を祝福されました。私たちはそのイエス様の姿の中で、自分たちの思惑だとか常識だとか文化だとかそんなことではなく、イエス様が喜ばれるイエス様のための教会一体どう作るか示唆をいただいております。神様、どうぞ私たちが今自分たちの傍らにおられる家族や友人、職場、学校の仲間、街ですれ違う人々、ネットでたまたま礼拝に参加くださったそんな人々も含め、どう一緒にキリスト教会になれるかチャレンジをいただいております。この一月皆さんと共に御言葉を深めてまいります。どうぞ私たちに今久留米に立つキリストの教会としてどうあるのか、その示唆を豊かにお与えください。多くの人の居場所となれる教会とならせてください。私たちをいつも愛し受け入れてくださるイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。